イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ。
梅雨です。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
おい、
今日はですね、はい、ちょっといつもと流れを変えようと思いまして。
そうですね、
まずは自己紹介を手短に。
はい、
はい、イカです。
リナリです。
OK です。
あれ、なんかおもろいな。
タイトルコールすんのかなと
思って。確かに、
あ、なんかでもタイトルコール始まりそうだ、
ね、いつもやったらね、なんか、うん、何かのイカですみたいな話をする
ん
だけど、
なんかね、最近の話につなげるんですけど。
そうですよ。でもね、今日はちょっとあの趣向を変えまして、
はい、
お便りのコーナーでございます。
あ、 お便りを
最近リニューアルしましたね。あの、長めのお便り募集して、で、はい、それに対して、まあなんか答える。
そうですね。トークテーマを募集して、その内容でトークをしましょうと。
はい。
ということで、まあ、前半はその話をしていきたいなと思っております。
はい。
はい。では、金さんからいただきましたお便り紹介します。
はい。
イカラジの皆様、イカニチワ、金さんと申します。
イカニチワ。
イカニチワ。
お便りコーナーリニューアルおめでとうございます。いつも楽しく拝聴しています。名刺コマ欲しさという横島の思いによりお便りを投稿させていただきます。イカラジ150回記念のこんな時はこのボドゲザ〇〇部門の3作品ずつ紹介する企画が楽しく、新作だけでなく幅広くいろんなボードゲームを知ることができて大変興味深かったです。記念会以外で毎回実施するのは難しいとは思いますが、新作だけではない、ボドゲの魅力を知れるので、季節、イベントごとやイカラジスタの皆様よりお題をいただき、5月病を吹き飛ばすボドゲみたいな3作品かっこお一人様1作品を発表いただけると嬉しいです。ぜひ他のポッドキャストや過去回で紹介されたテーマ作品でも気にせずどんどん紹介いただきたいと思います、
うん、
きっと選ぶ方やその時その年によっても変わると思います。音楽番組で名曲好きな曲が何度も聞きたいのと同様に、好きなボドゲの話は何度でも聞きたいです。私からのお題は梅雨に遊びたいボドゲです。
うん、なるほど。こう、はい、
うん、
長いお便りって途中ちゃちゃを入れていいのか、それともじっくり座ってあの聞いたらいいのか悩むね。
確かに難しいですね、うん、まあでもまあとりあえず今回金さんからいただいたのは、
はい、
梅雨に遊びたいボドゲを、
うん、
まあそれぞれ一人一個ずつ、
いや、なんか金さんがさすがやなと思うのは、はい、そのなんか5月頃にその梅雨の話をちゃんと持ってきてくれたので、
うん、そうなんですよ。
あのタイムラグをねちゃんと、はい、
あのこのポッドキャストが発信されるのは6月前半の分になるので、
はい、うんうん、
まあ、まさに梅雨シーズン用ということで、
はい、大変あのちょうどいいお便りをありがとうございます、はい、
採用しやすい。
あと、ね、長さ的にも、まあ、このトークテーマ用のお便りとしてちょうどいい長さですね、
うん、そうですね。
長めであるけど適度っていうね、
はいはい、あ、金さんは住所もね送っていただいたので、あの名刺ごまをお送りさせていただきます、は
い、ありがとうございます、はい、
なんかそれいいフレーズやな、なんか
メロンパイレになっております。
懐かしいね。
テレビ番組っぽいね、なんか商品の送り方っていうね、
はい、
最高っす。
じゃあまずはイカさんから、梅雨に遊びたいボドゲ。
俺から？
そうです、
大丈夫？
はい、イカとリニョリとオッケーなんで、その順番でいきます
、うん、
いきなりちょっとね、あの、はい、俺遊んだことないねんけど
はい、はい、
あの梅雨って、
はいはい、
虫出てくるやん。
まあまあまあ、
なんかハエとか
カー
と
か、ね、夏場に向けてですね、
あのジメジメしてきて、はいはい、それがね帰ってきてみたいな、
うん、
そこでそいつを捕まえようという、
うん、
あの、
うん、
虫を捕まえようというゲームが、
なるほど、
見つかりまして、俺これを買おうと思うんですけど、はい、名前がピューピューカメレオンアタック
すごいなんか
パーティーゲーム感あるだろう、うん、
あの相手のゴールに主軍みたいな感じの空気を感じる
ちゃんとあの爆笑パーティーゲームって書いてあるから確実に爆笑を取る。
パッケージの画像があるんですか？
パッケージの画像ありますよ。ちょっとね、あの身内には、ね、見せていこうと思うんですが、調べていただいたらね、これすぐ出てくるんですが、
なんかあのヨドバシカメラのおもちゃコーナーの片隅に、
あ、そうだね、おもちゃコーナーね、
まあ、どんなゲームかと言いますと、口にカメレオンのような口をつけます。もうマスクみたいな感じで
その時点でちょっとやばい、
構え面やばいな、うん、
でそれをつけまして、あの虫カードを立てます。
立てる、え、立てる、
はあはあ、ムジカード立てまして、あのピロピロ、あのなんていうんですかね、あの笛でなんかね、
どピョーって言いながら伸びるやつね、
うん、これの博物館どっかにあるらしい
んですけど、知らんけど
これで、ま、目の前にあるカードを立てる、あの倒せみたいなね、そういうあの指示カードがあるんで、それを倒す系のゲームなんです
けど、息吹きかけるんよね、やっぱ、
うん、中の笛を
ね、笛がね伸びるんや、
手の込んだ射的のような感じ
のゲーム、そう、手の込んだ射的みたいな感じなんですけど、これはね確実にもう梅雨のジメジメさといろんなね引きこもり感を吹き飛ばす爆笑パーティーゲームに僕はなると思ってるんです。
確かに、そのマスクをこれみんなで共有することに なってまうのかな。
いや実はね、これこの口の部分だけが別売りされてるようです、う
ん、おっとあ、じゃあプレイヤーが全員マイこのピロピロを持ってくれば、
ま、マイカメレオン口ピロピロを持参してそれでやれば、あのそういうのもクリアできる、
ね、
あ
のー、このご時世でも大丈夫、
大会できますね、
大会、
大会
全員口にそれをつけている状態でうろうろしてください。
ゲーム名何でしたっけ、
ゲームは、ね、花山から出てますピューピューカメレオンアタックです。
ピューピューカメレオンアタック大会できます、
ね、これね名前が本当にね良くて、
そうね、うん、ピューピューカメレオンアタック世界チャンピオンになりたいもんね。
でどうもねこれ海外で出てたっぽいんですよね。
このセンスはね海外だと思う
わ。なんかねじっくり調べたくなるというか、これはね
ゲーム界でやったらウケるな。
アマゾンでね1752円で売ってるので、
いや
そう、あの間違って買っても大丈夫くらい
な。いやゲーム界でこれやってたら絶対人集まってくる。
確かに確かに、
ピュピュピュパタって、向こうの方で聞こえてくるっていう、
ね、めちゃめちゃシュールや
な、はい、皆さんねマイカメレオンアタック用のマスクをね準備していただいて、あの遊んでいただいて梅雨を吹き飛ばしていただきたいなと思います。
はい、はい、じゃあ続きましてりにょりさんからご紹介ください。
はい、私が紹介するゲームは灯台の明かりっていうゲームです。
ほう、なんかなんかおとなしめのタイトルですね。さっきのピューピューがちょっと強すぎるから、うん、
確かに、いやいや普通やで。
そか、うん、こっちは超パーティーゲーム。
ああそうね。
これどんなゲームなんですか。これはですね、2018年に出てるアミーゴのゲームです。
うん、
アミーゴ、あのね箱がかなりでかいんですよ。幅40センチ
わからんな
ぐらいあって、はい、なので、ね、ちょっとでかいんですよ ね、
う
ん、
でかいね、
あの意外とでかくて、うん、でしかも灯台がその立体のコンポーネントなので、
うん、
あの迫力あるゲームなんですけど、
うん、なんか見栄えする
灯台の明かりで、うん、灯台の明かりをどうするゲームなん、う
ん、あのね船を持ってんねやんか自分が、
はいはいはい、
その船の中からね、まずはカードを持ってくんねんけど、
うん、
カードに、船を動かすっていうのと、うん、あと灯台の明かりがどこに行くかっていうのが書かれてんやんか、
うんうんうん、
で、あの船は明かりがあるところしか動かれへんから、
うん、
まあ、灯台の上にカポってこうなんやろ帽子みたいなのをかぶせて、
うん、
あのここは光ってますよっていう
ところ、すごいなんか光ってる、
そうそうそう、あの表すんですけど、その明かりがあるところしか船は進まれへんねん、
はいはい、でそれはね真っ暗なとこはね、
何が梅雨に関係あるかというと、
うん、
すごい嵐が迫ってくるんですよね。
なるほど、
まあ、雨のゲームを探そうと思ったんですけど、まあ雨のゲームなかなかなくて、で、嵐が後ろから迫ってくるので、
うん、
猫とネズミの大レースみたいな感じで、
うんうんうん、
後ろから迫ってくる嵐に捕まっちゃったらもう船は転覆するわけなんですよ、うん、
残念なこと、
それから逃げると、
そうそうそう、なのでまあ一応こう結構戦略性もありつつ、はい、嵐から逃げながらゴールするという、まあ、スゴロク系のゲームでございます。
めっちゃしっかりしたゲーム、
まあ、そうや、
しかもなんか灯台めっちゃたくさん入ってる、
うん、そうやね、明かりをさ、当てる灯台の何やろマークがさ、
うん、
エビの灯台とかって書いてあって、
いやほんまや、なんか写真でさ、写真が今ここにあるけど、
はい、
灯台からペカーって光ってるところの地面にエビが映し出されてるね。
そうなんですよ。だからこれね、灯台にエビのマークが書いてあるね。
お
うん、でそれでそのエビのマークの灯台を光らせましょうみたいなことがこれで示される。
あ、なるほどね、うん、この灯台で照らしたところにはエビのマークがつくわけじゃないの。
そう。
イラスト上はそうなってるけど。
確かになぜかエビが照らし出されてるみたいになってるけどね。
あ、いたぞ犯人だ、あ、エビだみたいな、ね、ルパンが照らし出されてるみたいな感じになってるけど、う
ん、なんかねマップがしっかりあの、うん、描かれてる、うんうんうん、そのシンプルなスゴロクゲームのはずやのに、うんうん、川がしっかり描かれて周りの風景もすごい描かれてるから、そうそうそう、モードがすごい凝ってるよね、
うん、確かに確かに、
はい、いうゲームを、はい、チョイスしてみました、う
ん、いいですね、
うん、雨超えちゃったね、
そうだな、
確かに大嵐はい、じゃあ、リノリさんが紹介したのは東大のあかりでございました、
はい、あかり、
はい、では私がご紹介しますのは、
はい、
まあ、まずですね、あの梅雨に遊びたいボードゲームということで、
うん、
まあ、あのお二人はその梅雨の、まあ、やってる最中の時期のことを考えてましたけど、
うんうん、
梅雨にやって梅雨に僕らが考えてることは何かというと、
はい、
早梅雨明けへんかなと思ってるんですよ。
ああ、確かに。
それはね。
そうです、
うん。
なので、その梅雨を越えた後、真夏を想起させるのゲームをちょっとご紹介しようかなと思いまして、
先取り、
はい、うん、私がご紹介するのはハイタイドでございます。
おあ、
はい、まあ、日本語版でビーチリゾートパラダイスという名前で、うん、別でも出てるんですけど、うん、
はい、
まあ、簡単に言うと、真夏の、ビーチですよ、
うん。そうですね。
で、そこにパラソルを立てて、
うん、
で、日光浴をしましょうと、いうゲームなんですけど、ここから先がやばいところで、
うん、
基本的には津波が上がってきます。
はい、
時間経過ですごい勢いで、水浸しになっていきます。
うん、なるほどね、
そこにできるだけ巻き込まれないようにする、チキンレースゲーム。
なるほどね。あ、東大の明かりと似た感じがあります、ね、
東大の明かりは後ろから迫ってくるでしょ。
はい、
ハイタイドは前から襲いかかってきます。
うん、なるほどね。
はい、けど、そっちに向かっていきます。
あ、
めっちゃ前から波来てるの分かってるけど、できるだけ波打ち際に行くとポイントが高いんですよ。
はいはい、あ、ギリギリを攻めるね。
そう、なぜかこの人たち安定を望まない、
う
ん、
そう、
ビーチキャラたちなんです
よ。確かに
波打ち際がね、一番気持ちいいらしい。
そう。うん、でも、ゲーム一回やった時には、何列かその、何やろ、水が上がってくる列、6列ぐらいだったかな、分かれて
るんですけど、あ、あるよね、そう、だから列によってその津波のでかさが違う、
そうそうそう、うんうん、波打ち際の長さが違うねんけど、
うん、
そのうちの1本ぐらいは完全に消失するような、
うん、
ゲームだったんですけど
確かに
ね、満潮時にどうするかみたいな、はい、
そうそうそう、ね、
ハイタイドなんでね、
はい、
というゲームを、まあ、ある意味ね、夏場は、夏場にやるとちょっと涼しい気分も味わいつつ、
うん、
梅雨時にやれば、まあ、ビーチ行きたいよねという気分になりつつなゲームということで。
なるほどね、
はい。
夏のことを考えて楽しくなろうよっていう話ですね。
はい、ということでございます、う
ん、はい。
はい。ということで3つご紹介しました。イカさんのやつゲームタイトル何だったっけ？
ピューピューカメレオンアタック。
はい、ピューピューカメレオンアタック。
はい、イカが紹介するのは、花山から出てるピューピューカメレオンアタック。
はい。
はい、でリノヤが紹介したのは東大の明かり、
うん、はい、オケが紹介しましたのはハイタイドでございました。
あ、
はい、
だいぶ変わったゲームを紹介できたね。
確かに
、はい、もう後半です。
はい、今回は早めの後半でございます、
はい、
今回は新しいコーナーです。
なんと今回前半も新しいことをしましたが、後半も新しいことをするよ。
もうね、コーナーっていうやめよ。新しいことをします。
はい。ね、だからまあ一つのテーマについてダラダラ喋るコーナーです
。
うん、はい。
じゃあ今回はイカさんがこのことについて喋りたいんやと、いうことを持ち込まれたので、
うん、
はい、
はい。そのテーマをご紹介ください。
いや、テーマまま思うよ。うん、ランダムについて。
はい、
重たいことを言いますな。
ランダム
だまあまあ深掘りできそうなテーマでございますが、
ボードゲームってランダム要素って結構切っても切れないという
か、まあそうですね、もちろんランダム要素がないゲームもありますけど、
うん、はい、
よく言われるのがこのゲームはランダム要素運要素どれぐらいあるのかみたいな話がよくされるじゃないです
か、うんうんうん、あ、なんか最近はさ、その箱裏に書いてるのもあるよね。
あ、そう、まあ、
運要素がどれぐらいに5レベルのうち3とか。
あ、うん、だからそのボードゲームのランダムっていうものに対して一回この3人で話し合ったらうまくまとまるかもしれんなと。
なるほど、
ね、
思いましてね、
まあ、切り口としていろんな切り口あると思いますけど、
うんうん、
まあ、じゃあ逆に聞きたいのは、
うん、
そもそも運要素が高いゲーム、強いゲームが好きか嫌いかどうかっていうところを、
うん、
じゃあイカさんはどうですか。
じゃああれですかね、運要素がどれぐらいあるゲームが好きかっていうのを10段階ぐらいでやるか、う
ん、いいや、ゼロが全くない、
うん、
で10がめちゃくちゃ運ゲー、
はいはい、10はもうなんていうの、
10はじゃんけん、
じゃんけんか
いや、じゃんけんじゃない、サイコロただ振るだけ、LCR っていう。
なんかあの、マスに何も書いてないスゴロク。
ああ。
ぐらい。人生ゲーム。
うんうんうん。
あの、運ゲーの最高峰として LCR っていうゲームがあるんですよ。
は
い、
何それ？
それっていうのはサイコロ振って、あの、ポイントをもらっていくんですけど、確かに、ね、L が出たら左の人から奪う、R が出たら右の人から奪うみたいなんで、サイコロ振り続けて、とりあえずポイントが、あの、なんやろ、全部取れた人間の勝ちみたいな。
それは運ゲーですね。運ゲーですね。
けどめっちゃテンション上がんねんけど、それは10やった
のよ。
はい。
まあ、それを10として、
将棋は、将棋は0。
将棋0。0
ですね。アブストラクト、
はい、はい、俺は7ぐらい欲しいです。
あ、なるほど。
まあ、もう結構運要素がある程度もあって、
うんうんうん、
その、あとの3ってどうするかみたいな。
あ、なるほど。
その、サイコロ振っていってみたいな、その、まあ、例えばブラフ、
うんうん、
ブラフって結構もうサイコロの名次第やから運用が大きいけど、
ブラフって名前のゲームですね。
いや、ブラフっていうゲーム、はい、あの、はい、はもうそのけど競り上げっていうのはすごい感覚っていうか、まあまあ、あの騙したりとか、
そうね、競りの部分があるのと期待値に対してどんだけ突っ張れるかみたいなチキンレースですからね。
それが僕は3ぐらいの要素や
った。なるほど。
でそれぐらいもうバリバリにもう運が悪かったら全員星みたいな状態もあるやんみたいなのでも面白いって感じれるから、僕は7ぐらいの様子だった方がいいかな。
リエルさんはどうですか？
私は、ね、30分で終わるゲームやったら8ぐらい欲しい。
はいはいはい、ああ、なるほど。いい視点ですね。
重げ、2時間かかるゲームやったら3でいい。
なるほど。
うん、
ああ、いい視点ですね、でもそれは。
重げでも3ぐらい欲しいんやね。
うん。あの、カードめくりとかあるやん。やっぱり一部カードめくったりとか、
はいはいはい、
なんやろね。まあでもカードかな、主にはサイコロの場合もあるけど、
まあそうですね。
だからアグリコラは運要素3ぐらい、
ランダム、あれ何やったっけな、3
って言った時にイメージしたゲームは何やった、
3って言った時にイメージしたゲーム、
あ、やばアホになって
る。何やろ、 3
例えばテラフォーミングマーズとかはさ、デッキからカード何引けるかっていう運用結構あるねやんか。
あるね。
あれは何歩ぐらいという感覚で今喋ってた。
テラフォーミングマーズは結構5ぐらいはあるやろ。
ああ、
まあまあ、
同じぐらいです私のイメージも。
うん、まあまあ運要素高いっちゃ高いよね。
そう
ね。
そうそう。
引き運によるからね。
うん、だからテラミスティカ。
はいはいはい
は
い。
3ぐらいちゃうかな。
あ、
もっと低い。
テラミスティカの運要素。うん、
テラミスティカ運要素何？テラミスティカ
ね、運要素というか、他のプレイヤーがどこに来てくれるかとかっていう、
うん、
自分で制御しきらん部分。
うんうん、
他の人に、いや、ここお得やから残しとくなって残しておくとか。
そうやな。
っていう部分で、まあ、運要素というか、制御しきれない部分があるという意味では、そこに残ってて、うん、
はいはい、
でもあんまりカード引いたりとかサイコロっていうのがない。
あ、そうや、
テラミないよね。
あれ、
ラウンドで、ラウンドで、何を点数化できるかっていうのは結構ランダムか、
まあ、最初のゲームの初期の準備の段階で、
うん、
毎回ゲームが変わってくるって意味では、
うん、
そこは違うよね。
あ、
だからオモゲーのランダム性は主にカードとタイルやと思うな、そのイメージするところは。私は、
なるほど、
あとはまあ他のプレイヤーかな。
なるほど。
うんうん、うん、
おけいさんは？
私もね、私はもう時間という考え方はなかったですけど、うん、3って考えてました。
あ、うん、おけいさんは3ぐらいやな。
2から3ぐらい。
うん、めっちゃわかる。
ま、結局、まあ、その時にイメージしてたのは、はい、ロレンツォ・イル・マニフィコなんですけど、
う
ん、あれは結局、その、まあ、マーケットというか、うん、カード購入みたいなことをしていくゲームになるんですけど、
うんうん、
そのカード何が並ぶかっていうのは、
うん、
ある程度、その1ラウンド目と2ラウンド目に何が出るかはランダムみたいな。
う
ん
う
ん、
そうやね。
そう。まあ、1ラウンド目に出なかったものは2ラウンド目に出るみたいになってたりするんですけど。
うんうん、で、拡張を入れなければ、もうなんかほぼほぼカードは覚えといたら次何出るかわかる。
あ、そう、拡張なしなら全部カードができるんですよ。
うん、
全て出てくるから覚えておいたら、
う
ん、ああ1ラウンド目出なかったから2ラウンド目あれだなみたいなことが分かるようにはなってるんですけど、
うん、
まあそれはねちょっと強めなんで2ぐらいの感覚ですわ。
あ、なるほど。
で、拡張入れて、まあ、ちょっとだけカード増えたから出るのも分からんねってなるぐらいが、まあ、3とか4ぐらい。
拡張入れると3ぐらい
緩くなる、
まあ、確かに
運が強くなってくるんですけど、まあ、その時にまあ多分ああいうカードが出てくるはずやろうとか、
うん、
まあ、このカードさえ取れればっていうそのプランを立てて、それをその運要素を乗りこなしていく感じ、
うん、
できるだけ、まあ、運の部分はあるけれども、それを 計画に織り込みながらうまくいった時に気持ちいいゲームっていうのが私の好みのゲームですね。
はいはいはい。
なんか多少運があって、運というかランダム性があって、うん、それをなんとかできた時の気持ちよさっていうのが俺はドイツゲームには多いと思ってて、うんうん、例えばまあサイコロ振っていくあの、うん、あれまあガンシュンクレバーとかね、うん、あれサイコロ3回振るけど1個ずつキープしたりとか、うん、そういうなんか、うんこれはキープするとかなんか選択肢がある。
あります、
ね。
だからそれで運をなんとかねじ曲げる。うん、あと運をねじ曲げるスキルというかねその、うん、あの特殊能力でこのサイコロ振り直すみたいなの使ってこれ振り直せるからなんとかしてこのなんかもっと得点を稼ぐみたいな。
うん、まあ逆にガンシュンクレバーが振り直しなしやったらどうです。
アバウトやで、
めちゃめちゃ運用力強くなるよね。
そうやな、
うん、
でもそれを2回まで振り直せるってしたことで
そう
ランダム性がちょっと抑えられてるってことやんね。
あのボードゲーム俺が結構思うのは、うん、その選択肢があるっていうのがゲームやと思ってて、
うんうん、もちろんそうです
けど運要素ランダム要素には選択肢がないわけや、
うん、まあ選択しきれない
ですね、うんうん、そうそうそうそう、そうなると選択させてもらう方法っていうのをシステムで準備してくれてることが多くて、うんうん、例えば4枚並べられました、うんうん、それをリセットするには2金払えばリセットできますとか、
あ、
それっていうのは運をねじ曲げる、
うんうん、
方法やし振り直しっていうのもねじ曲げる要素やし、
う
ん、
そうだね、
やっぱり運要素があってこそのねじ曲げる方法みたいなのがある
とこの間でもちょっと古いゲームやったらその並んだカードをそのままあのシャッフルする方法リフレッシュする方法がなくて、
うんうん
うん、古いゲームやなって思った私は。
まあ逆に言えば、うん、じゃあゲームの歴史は、まあ、ある程度運要素が強いゲームがある中でも、うんうんうん、そのね、運によってその理不尽感がないようにしていくゲームの歴史ということなんじゃないですか。
ああ、その最近システムが洗練されてきたねって話は、うん、そういう、うんうん、あなんかリフレッシュされへんのやったらここ辛いなっていうのが意見が溜まっていった結果、そうそうそう、今のシステムができてるっていう、ま
あ、もちろんその洗練されたゲームの、 その洗練さって部分には例えばいろんな要素があると思うんですよ、
うんうん、
まあ、それこそなんか手番順の妙であったりとか、うんうん、そのいわゆる宝石のきらめきがよくやってるような最後まで手間順やって終わりとかってい
う、
その整備されたルールももちろんあると思うんですけど、
うん、
それだけじゃなくて、いやもうこれ運ゲーやんけってなってしまうような、
うん、
そのなんやろ、終わった後に納得いかへんわっていうことができるだけ減るようなルールとして、ランダム性を乗りこなせるような工夫がされてる。
そうやね、
そうなると少し僕的にはね、うん、7が好きな人間にとっては少し最近ランダム要素が減ってきたなって、
うん、あ、そうだね、乗りこなさなあかんような、なんやろ、技術能力がいるみたいな、
うん、だランダムに出てくるけど、うん、そんなにランダムじゃねえやみたいな、なんとか、
はいはいはい、
そういうことやな、
なんとかせなあかんみたいな、そのなんかうまくいった感が強いのは、
うんうん、
ランダム要素が強いゲームなのかなって。
なるほど、でもそこはね、リニョルさんが言ってた内容がすごいヒントになるかなと思って、
うんうんうん、
そのゲーム自体の時間で許せるランダム要素の量って変化すると
思う、うんうん、あ、そうね、
そっか、それ
結構ね、リカさんは7って言った時は多分30分ゲーぐらいをイメージしてる可能性が高いなと思って、
終了系なの、
まあ、どうやろうな、行っても1時間ぐらいかなと思ったんですけど、
重、ね、ゲーでめちゃめちゃランダム要素強かったらしんどいよね、逆に。
俺3時間やるゲームで、
うん、
めくったものによって勝敗決まるようなゲームやったら多分途中でやらへんなると思うけど、
はいはい、まあ昔のゲームはランダム要素強いけど、うん、たくさんランダムがあったから、
う
ん、結局平均化されるみたいなのも結構あった感じやねんけど、
はいはい
はい、今はなんかポイントポイントで、
うん、
ランダムここはランダムにしとこうみたいな感じがあったりするし、なんか
確かに許容できるランダム性っていうかさ、
うん
うん、それは分かるよね
って、許せるわみたいな感じだけど、
まあ、多分そのランダム性を、
うん、
そのゲームデザイナーが使う理由がちょっとあの変わってきてるようなイメージはあって、もともとはそのランダム要素ってゲーム中になんかこう、
うん、
なんかうわこんなん出てもうたとかって盛り上がるような変化をつけるために使われてたっていうイメージがあんねんけど、
ないない、
けど最近のゲームっていうとどちらかというとその こう今回のゲームでこんな展開になった、次のゲームではこんな展開になるかもしれないとかっていう、うんうん、ゲームごとの展開の違いを作るための
そうやな
ランダム性っていうイメージが、
そうそう、
なんか、まあ、そのセットアップで
そう、ね、そう
違うやつとかもそう
だから、こうリプレイを求めるためにこう、うん、モジュラーモジュール
モジュラーでやってますよ、
モジュラーにしたりとか、うん、はい、そのカードの引きでゲームの展開変わったりとか、そうそうそうそうっていうところかな。
だから、まあ、そのプレイ時間によって許せるランダム性は決まるし、
うん、
まあ、ランダム性っていうのもの目的もなんか変わってきてるような気がするなっていう話かな、うん、
そのランダム要素が多いゲームって最近パーティーゲーム寄りになってきてるから、うん、俺ちょっとパーティーゲーム寄りの人間になっていくねんけど、
まあ、さんはもともとねパーティーゲーム好きな、ね、
うん、それは多分要素7割っていう7っていう人間やからやと思うねんけど、なんかちょっと最近長時間のボードゲームが洗練されすぎてきたなって勝手に思ってて、
もっと荒々しいゲームの方がしたい、
なんかもっともっとなんか途中でこのサイコロの名さえ出ればみたいな、
あまあイカさんは確かに、
うん、
そういうの好きよね、
うん、
最後の逆転要素として、うん、自分がこれさえランダムで出せれば勝つみたいな、うん、
はいはいはいはい、
例えばまあ
4サイコロ振ってね、
3枚セットできてたら10点もらえるやつが2枚だけあると、あれに全てをかけるってアクションポイント全部それにつぎ込むようなタイプ、
はいはいはいはい、
どうしてもね、
確かに確かに
丁寧に得点を重ねるタイプではないよね、
うん、でもさ、なんやろう、最近のゲームの特徴としてあの逆転あんまりできないようにはなってはないよね。
ああ、まあ、
お、言葉が難しいぞ。
最後に、
うん、
逆転できる可能性があるかもとちゃんと思ったのも最後までいけるようになってる。
あ、そうそうそう。
っていうわけやね。その、うん、もうゲームの終盤ぐらいでもう絶対このゲーム負けた、はい、負け負けってならないようにできてるってことやね。
そうそうそう。そうそう
そう。それはどういうふうにしてできてると思う？
なんやろう。なんやろ
う。多分いくつか回答はあると思うねんけど、
うん、
なんかよくあるパターンで言うと、
うん、
ゲーム中の得点要素と最終得点要素が分かれてる、
うん、
でその最終得点要素はパッと計算できないようになってる、
はいはいはい、
とか要素が多いとか、
うん、あ
っていう風にしてあることが多い。
じゃあその最後にめくりでランダムで逆転するっていうんじゃなくて、
うん、
分かりにくいようにしてあるんか。
そう、なんか例えば手元にずっと裏向きに置いてあるカードでセットコレクションしといて、うんうん、
はいはいはい、
で最終得点計算です、次初めて全員の前でオープンして、あ、そんなに隠し持ってたんか、それやったら確かに手数高いわってなったりするとか、
そのクラマートラックあんのに、
うん、
なんか俺2点俺5点みたいな感じでゲーム終わって、その後300点とかなるようなゲームは、なんかそうなのってなっちゃう、
まあ、両側にもなる
けど何のためのトラックやねん。
そうそうそう、そこで小競り合い、まだ第一コーナーも曲がらんと小競り合いしてるみたいな。
まあ、その割合はね、ゲームによってちゃうけど、確かに、あの、100点、ゲーム中に50点しか取られへんのに、ゲーム終わった時に100点取るゲームだから普通にあるから
ね。あるよね。
ある
ある。それっていうのは、なんか、まあ、準備された。
うん、
やつやけど、うん、なんかそこをこれさえ引ければ50点が入るんだよ
それはそれでどうだ、
そういう逆転要素は、
うん、
やっぱり長時間のゲームになると納得がいかないっていうこと、
うん、そうかもしらんな。
あ、
なるほどね。
結構そういうの俺好きやねんけどな、
はいはいはい、
しゃあないそれ引かれたらしゃあないみたいな、
まあ、そこはね好みのとこもあると思いますわ。
そうそうそう、これはね好みで、
あの、僕は積み上げたものがその、
うんうん、
最後の引きで逆転されるとなんでやねんってなるタイプ。
うーん、
積み上げた方が強くあれよっていう
なるほどね。
だから徐々にランダム要素は少なくなっていく方がいいのかな。
あ、いや、まあそれはね、もうゲームのそのなんやろ、求める客層であったりとか、
うん、
で先ほど言ったプレイ時間であったりとかによって全然違うと思うんですよ。
あ、そう、カタンでもさ、そのサイコロの名が、うん、7?7?がよく出るっていうことを、ね、分かってたら、
うん、
ちょっと戦略立てれたりする。
確かに確かに。
っていう、なんか期待値、もうランダムがあるけど、あの、経験値によってちょっと洗練されていくとかは、うん、まああってもいいかなと思う。
その、カタン、上手くなりたいんですっていう感じで、うん、初心者の方が来られて、とりあえず1回ゲームやった後、
うん、
じゃあサイコロの名の確率計算の話しましょうかっていうことになるんですよ。
最低ね。
なるほどね。
6と8は出やすくて7はみたいな、そういう話をしないと、そこがカタンにとっては切っても切れない、
うん、
あの 戦略方法なんですよ。そうですね。それってランダムの確率をいじるっていうことやから、
うん、まあいじるというかできるだけ乗りこなせるように知識を蓄えるっていう感
じ、うんうん、そうそうそうそう、それによって戦略を変えることにより勝率を上げるっていう、
うん、
だからランダム要素と勝率っていうのがそのなんていうの、もう完全に上手くなったら勝率が 100% に近づくゲームと、
うんうんうん、
勝率がそう、何歩いっても6割や
みたいな、はいはい、でもそれは、初心者に優しいよね。
確かに。
結局そのどれだけこう修行を積んでいる人でこう知識があったとしても結局ランダム性により初心者がビギナーズラックで勝つこともあるっていうのは、結局それは初心者のためでもある。
確かに、
うん、
まあ、それこそね、あのキングオブ東京とかは、うん、まあ、あのフレーバー的にやっぱり好み分かれますけど、
うん、
あれもサイコロフルゲームで、
うん、
まあ、極端な話サイコロでその相手を殴るっていうコマ、あのサイコロの目があるんで、 それが出続ける人は絶対勝つゲームなんですよ。
確かに確かに。
そう、あのハートで回復と か, なんかカード買ってくるとかいう小競り合いはあるんですけど、
ね、うん、
いや6個振りました6個全部パンチです配信だみたいなそういうゲームにもなりうる。
そのランダム要素をランダムとしてドラマティックに残してやるっていう部分っていうのはやっぱりそれはゲームのテーマによりそのランダム要素をしっかり残してあるっていうのはいいゲームやなと思う。
なるほどね。
あとあれかな、あのサイコロのパネル変えるゲームなんやったっけ、ダイスフォージ、ダイスフォージなんてもうすごいよね、確率その結局6分の1なんよずっと。
そう、
6分の1なのにそのかパネルの効果を変えることにより、うん、ランダム要素を別の方向に持っていくっていう、うん、ダイスフォージは俺はもう大好きで、
ダイスフォージのすごいところは、うん、そうやってなんやろ、サイコロ1回振った時に得られるものをバックの量を変えることでどんどん強くしていくねんけど、
うん、
でも最終的に1枚変えれてない最初の初期パネルが残ってる以上、
うん、
スカみたいなやつが出ることは絶対にあるんですよ。
そう、ほんで全部6面全部を強くしないとね。
そう、
その1,2,3,4,5,6 のダイスの6を7にするみたいなゲームじゃない、
うん、確
かに。そうそうそう、
最終的に 8,9,10 みたいななるゲームっていうのが、
うん、
なんかランダム要素の1個のアンチテーゼみたいな、
うん、ああなるほどね、うん、
すごい。
あ、それはしかも面白いですね、
うん、
サイコロってあのさっきの話で言うと、
うん、
サイコロってランダム要素がでかい方のランダマイザーやと思うんですよ、
うん、
ランダマイザーって言いたい、
うん、ランダマイザーって言いたい、ね、
強そうな言葉ランダマイザー、
なんか濁音ついてるのいいよね。
そう、まあ、ランダマイザー、
ランダマイザーとはランダム要素を作るための、
うん、
まあ、仕組みであったりとか、まあ、コンポーネントであったりとかですけど、
いろいろあります
。まあ、サイコロとかいろいろありますけど、うん、サイコロはその中でもあのランダム要素が強い、
うんうん、
メジャーなね
やつですね、
うん、
で、まあ、例えばさっき言ってたガンションクレバーなんかは何回か振り直すことでランダム性を抑え込むというか乗りこなせるようにする、うんうん、
はい、
でダイスフォージはよりそのなんていうの、振り幅をでかくすることで、
うんうん、
リターンもでかくするからトントンやろっていうスタンスですよね、
うん
うん、
じゃああと他にランダム間って何があります？
カードを引く、
うん、ああいいですね、カードめくり、うん、でまあカードめくりじゃめくってそれまま使うやったら、
あ
ランダム要素強いですよね。
確かに。だから2枚引いて1枚持つ、
そう枚数増やすってすると、
うん、
ちょっとだけまあ例えば2枚引いて1枚使うだったら、
うん、
選べるから多少マシ、
うん、そうやな。
で例えば、4枚じゃ場に並べておいてそこからみんなで取り合いする、
うんうんうん、
もうランダム要素ちょっと減る、
うまいな。
そうね、ランダム要素を薄める方法はいくつか、うん、
ドラフトとかね。
確かに
デッキ構築もねすごいよね。
あ
ランダム要素ゴリゴリ、そのダイスフォージのそのカード、うん、そのパネルを変えるのと一緒のような感じで、うん、デッキ構築でカードを変えていくことによりデッキが強くなっていくっていうのを、
そう結局だからさ、その構築したデッキの中で出ないカードもあるわけやん。例えば毎回シャッフルするとか、
うん、
そういう仕組みだとすると、うん、
欲しい時に来ないとか、
うん、
あの雑魚なカードばっかり、まあ、ドミニオンになると、
うん、
あの今回何人気で何もできませんでしたとか、ね、
そう
ね、
そうやな、
そういう
起こりうる、
起こりうるんで、
うんうんうん、
だからそういう調整もあるんだろうな。
そっか
ランダマイザーって何があるやろうな。
ああでもね、そのなんやろ、人間もランダマイザーっていう意味はあると思うんですよ。
あ、
だから例えば将棋があのランダム性が全くないのって、
うんうん、
一つはそのなんやろ、隠してる情報が一切ない、
うんうんうん、
もう場面に見えてるだけの情報が全部ですっていうのもあるけど、1対1っていうのもでかいかなと思ってて、
うんうんうん、
なんかこの人とに勝ちたい、その例えば1位の相手を抜きたいっていうゲームやった時に、
うん、
その人しかいなかったらその人の のことだけ気をつけてたらいいけど、うん、4人プレイだと他の残りのプレイヤーが何をするかによって場面の動きだいぶ変わるじゃないですか、
うんはいはい、
っていう意味ではランダマイザーになりうる、
うん、
その将棋はミスしないゲームやっていう話を聞いて、う
ん
は
はは
ミスするっていうのがランダマイザーの一個
はは人間と戦ってる以上どっかでミスする可能性があるってこと、
うん、そうそうそう
最前提ではない手を打つことがランダム要素だと、
うん、そうそれがなんか将棋にはあるんだなっていう
のは確かにその普通のボードゲームをやっていても、
うん、
あの人は多分状況的にあそこ取ってくるなって例えば若プレイやったりとか
そう
あのマス踏んでくるなって思ってたやつが、
はい、
たまたまそれをしなかった時に、
うん、
あじゃあそこ行けるやんってなって自分の作戦が変わるとかはあるよね。
あそうだね。あとさ結構そのなんだろう定石みたいな話になるけど、
はいはい、
大体同じメンバーでやってたらいつもこう来るやろなっていうのが違うメンバー入るだけで全然違うゲームになったりはするよね。
その謎のメンバーがランダマイザーとしては強くなる。
確かに確かに、
うん、
そうなると新しい人とゲームやるのって面白いのよね。
そうやなそれはその発見はおもろいと思う。
確かに、うん、そういうことするんだ、
う
ん、みたいな、ね、
そうそうそうそう。
これはねちょっとね話が尽きないので、まあ、またねあの第2回第3回とランダムの話はまたやっていきましょう。
そうですね、
うん
はい、というわけで、まあ、特に結論のない状態ではございますが、
いやなんか定期はした問題定期あのテーマはいろいろ吐き出したんですね。
そうですね、
こういうあのなんか3人の思いを適当に喋るのちょっと面白い。
確かに、
うんうん、あの思ったよりみんな喋れるところが面白い。
そうですね、うん、
なるほど。じゃあ今回は、
はい、
ランダムについての第1回でした。
ランダム会議。
第2回はないと思います。
はい、じゃあ、はい、第1回ランダム会議終了といたします。
はい。エンディング、最後と書いてエンディング。
ボドタのコーナーです、
はい
はい、今回前半部分ですねしっかり、おたるのコーナーしましたけどボドタのコーナーも続けてまいります。
はい、
イカラジさんの皆さんからいただいたツイートですねハッシュタグイカラジでつぶやかれた内容に関しまして読み上げていくコーナーでございます。
はい、はい、じゃあ、最初、トトロさん、名刺駒欲しい、プラハはお三方にはあまり刺さらなかった感じかな。とはいえ重げは1プレイじゃわからないものもたくさんありますよね。イカさんのヘトヘト具合が伝わってきました。あのね、
はい、こう、鋭いですね、これは。
最近、おもげをあんまりやってなくて、久しぶりにプラハしっかりしたおもげやったんで、あと僕、基本的におもげヘトヘトにどんなゲームでもなりました。
なるんか。
確かに、イカさんは軽ゲーのゴンゲーですからね。
けど、プラハは、あの、ヘトヘトやけど、うん、あの、なんてやろう、あの、ゲームとしてね、すごい面白かった、うんうん。
はいはいはい。
うん、あ、なるほどっていう感じが、ね、いっぱい受け入れたんで。
あのね、これ鋭いなと思ったのは、
うん、
リニューさん1回目のプレイの時は、プラハはちょっと会議的だったんですよね。
う
ん、
ああ、そうやね。いまいちと思ってた。
そうそうそう。うん、2回目、まあ、2回目に、イカさんと私と3人でやって、その後収録やったんで。
うん、そうやね。その時には、あ、面白いやんと思ってた。
そうそうそう。うん、またそれでちょっとね、あの、その後もまたもう1回やって、またちょっとずつ感想変わってきてると思うんですけど。
うん、確かに。
まあ、スルメゲー。
ね、そうですね、うん、まあ最初はねそのなんやろいつ終わりが来るのかっていう部分とかがちょっと分かりづらかったりとか、
うん、
まあなんかそのどうやって動くのが正解なのかちょっと見通し立てづらいとかっていう部分は多少やっぱあるんですけど、うん、
確かに、
うん、あの見通しの悪さを、うん、回数重ねるごとに面白くなっていくっていう、
そうですね、
そういう感じのゲームやと思う
んで、うん、2回はやってほしいですね。
確かに確かに、
うん、だから俺たちが早い目にとって言い過ぎたな
、まああのね、刺さらなかったわけじゃないです、
うん、
逆に2回目以降どんどん面白くなっていくが正しいです。
そうですね、わかる、
うん、はい、というところでございます。
はい、あ、そうだ、名刺ごまもしあの欲しければあの DM いただければと思います。
はい、
はい、じゃあ篠和さん、イカラジ第164回拝聴、リノリさんの以前のトークを掘り起こすトークの中で出てきたお尻や、またお尻やと思っていたら私のタイムラインの広告にお尻やが、私の日常はお尻やに侵食されているのかもしれない。
はい、この短いツイートの中に4回お尻やが出てきました。
何回言うねん。
俺もドラッグストアでお尻やが見つけれるようになった。
わかる
わかるよ。そうな
の。お尻あるわってなって。
今まで気にしてなかったよ。
俺もドラッグストアで、あの、パッと目に入ったら、お尻あるやんって
思った。お尻あって種類あんねんやってなって、あの、いやいや、ちゃう俺らには関係ないからみたいになって。
じゃあリノリがね販促を販売促進してますね、うん、
確かに
されてんのかな、
こうやってねそのいろんなところで聞いた言葉とか新しく覚えた言葉が身につく現象っていうのはちゃんとありますからね、ありますよ、
アフィリエイトやな、
アフィリエイトではない
はい
はい、
はい、では続きましてしゅんさんから、イカラジ第164-165プラハ会連続拝聴、ゲームを開封しながらみんなで想像で内容を語る会が新しすぎた、でも自分の子供の頃友人宅で買ったばかりのテレビゲームをああだこうだ言いながらプレイした時のような懐かしさも感じた、
うんうん、
いろんなことがやれるポジティブなゲームのようで自分も早く開封せねばと、
うん、まだ開けてないわけ
ですね、はい、まあ、この私たちが読み上げるタイミングではもう開封されてるかもしれないんですけども、
そうですね、
まあ、最初の164回想像で喋ってるところは、うん、ほんまに想像で喋ってるんでめちゃめちゃ取り留めのない
内容
になってたかもしれないんですけど、
いやでもなんかこうワクワク感は伝わったんじゃない
ですか、そうですね、
うん、
あとそんなに外れてはなかったから、
確かに
っていう感覚でね、
うん、そうですね、
確かに、
はい、私が壁の名前間違えてたぐらいで大体間違ってはなかった
です、ね、大体合ってたね、
はい、
良いことです、では、のすげむさん、第165回拝聴と、ボドータのコーナーでポエマジンさんのポエマジンさんかなこれね、はい、うん、の投稿、イカ〇〇のネーミング面白くて私も考えてみた、イカこれ、イカさんが集めているグッズの紹介、イカじゃれ、イカさんが好きなダジャレ集、ダジャレ集、イカレジャー、イカさんと遊びに行くツアー、まあ、ああ、面白くないか、ごめんなさい。いや、もう、自分で面白くないじゃな、自分
で。やりきってください。
やりきは、やりき
ってください。やりきってほしいですね。
はい、
イカこれは何やろな、何集めてるやろ、最近。
イカさんは昔マヨネーズに言葉出なかったでしたっけ、
マヨネーズね、ちょっとこう、はい、冷蔵庫ないから。
ああ、そっか、
ね。
今は確かに。
マヨネーズってね、冷蔵庫なくても常温保存でいけるから。
まあ、あれの期限はありますけど、
ね。電子レンジの中に入れとこう。
いやもし押してしまったら、ポン言うか。
えまあ、それもそう、そうやし、別に、なんやろ、電子レンジ入れてしまったら、せっかく買った電子レンジも使えなくなるから。
お前やな、
そう。お弁当温めるとき
に、マヨネーズ入れ
て。マヨネーズ入ったらあかんわ。
ああ、これどうしようもないな。
中はマヨネーズ入れになっております、なるからな。
大事に大事に背中に。もうね、イカじゃれとはずっとね、ノスゲームさんには言ってると思います。イカレジャーは、引きこもりです。
今はできません。
はい。
難しいですね。ね、
またね、レジャーできるようになったらレジャーしたいと思います。
はい。
はい。
はい、ゲナさん、イカラジ拝聴。あんなツイートも採用されてる。そして名刺コマもらえるの？あんなネタで出血大サービスすぎない？
はい、ケツがカタカナです。
はい、これね、ケツカタカナなんでお尻屋ですね。
はい、こちらもお尻屋となっております。
はい。
ゲナさんにもあげます。でも、欲しければ、ツイートで名前と住所と、
はい、うん、欲しければくれてやる。
はい、うん、くれてやります。
送ってもらえれば、全然、このケツ話題でも全然大丈夫です。
はい、いっぱいあるんで。
はい。
はい、じゃあこのような形でですね、ハッシュタグイカラジ、ひらがな、イカ、カタカナ、ラジでつぶやいていただきますと、勝手にイカラジスタ認定しまして読み上げさせていただきます。
はい、
で、こちら、前半部分にあった、お便りのコーナーと同じくですね、うん、ご要望、ご希望がありましたら、名刺コマの方、お渡ししておりますので、
うん、
採用されましたら、イカラジの、アカウント宛てに、
うん、
お名前と住所と郵便番号、お名前できれば本名がいいと思います、
うん、はい、
送っていただければと思います。
はい、今回じゃあ何か告知あるんですか？
あ、今ね、僕の方で、
はい、
ちょっとツイッターの方でツイートの募集してまして、
ツイッターでツイートの募集、
僕の方のツイッターの方で。
そうなんですよ。イカのアカウントなんで、イカラジアカウントじゃなく、
はいはい、
イカのアカウントで、今、ラベンスバーガーっていうメーカーあると思うんですけど、うん、
ボードゲームのメーカーさんですね。
はい、それって、ね、たくさんゲーム出してはるんですけど、はい、今はもう売られてないゲームとかもあるんですが、それの再販を、はい、求めるとすればどのゲームですかと、
うんうんうん、
少し僕の知り合いの方が、
うん、
ラベンスバーガーの方にちょっと話できますよ、だからちょっと希望があったら教えてくださいって言われて、
はいはいはい、
いや俺だけではなと思って、じゃあみんなに聞いてみようと思った次第
です。からもしかしたら再販の要望とか伝えれるかもしれんから、希望があったら言ってよと。
まあ期待せずにうまく つ通ったら、
うん、ラッキーみたいな。
ラッキーみたいな。
はいはいはい。
で、今の時点で、うん、まあ、ちょっとトップ3ほどね、上げさせていただきたいと思います。あの、もうね、第1位はもう当然のごとく、ミスターダイヤモンド。
はい、はい。私知らないけど。
ミスターダイヤモンドを知らない。
存じ上げないです。
あの、シンプル、真ん中にダイヤがあって、あの、うん、持ち上げれたら、あの、それが単体で持ち上げれたら得点。で、あの、台にひっついてるやつがあって、台にひっついてるやつを持ち上げたら台ごと全部引っ張り上げちゃうんで、そうなるとダメっていう。
ひっついてるかひっついてないか分からんねや。
全然分かれ
へん。え、それ、運ゲーじゃないんですか？
ゴリゴリの運ゲー。
でしょ、ね。
10。待てよ、ランダマイザーはどこにあるんや、そのゲーム。
ミスターダイヤモンド、
運ゲー。10の運ゲー。
けど、うん、めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。モテんかった時の、うん、
なるほどね。
大根が全部上がってくる。
想像しただけでちょっとおもろい。
面白そう、
ね。めちゃくちゃ面白いゲームなんですよ。それはね、うん、再販かけてほしい。もう本当に、一回も再販かかってないんかなぐらい。
なるほどね。
うん、で、第2位が、第2位というか、まあ、その、あと、
よく上がってるんだ
よ、はい、ラッキーナンバー。
ラッキーナンバー、
うん、タイルにあの数字を並べていく系のゲームですごいシンプルな数字のゲームなんですけど、結構ファンが多くて、それで、まあ、海外では再販されて日本ではちょっと入ってきてないっていうのもあって、それやったら日本でなんとかラッキーナンバー来てくれへんか。で第3位がオロンゴ。
オロンゴ聞いたことある。
あのモアイゲーです。
はいはいはい。オロンゴねやったことある。
うん。で貝がコロコロって転がるから、貝しっかり土台作ってほしいなっていう方がいました。
なるほどね。
あのモアイを置いていくゲームなんです。すごい盤面がね、うんうん、美しいというか、
華やかになってい
く。めっちゃモアイ見てるやんみたいな。
映えるよね。
で、そんな感じで、なんかそういうあたりはなんとか、あのこのトップ3ぐらいは今のところちょっと伝えてる感じなので。
オロンゴ欲しいな。
うん、そうそうそう。
まあ、本当にこれが再販されるかどうかはもうほんまに分からんけど。もう
全然けど、なんかチャンスが、
せっかくなんでね。
せっかく、もしかしたら僕もね、なんかミスターダイヤモンドめっちゃ面白いと思うんで、なんかそういうね、声が伝えれたらと思うんで、うん、なんか、うん、あのうちの方、あの僕の方で固定ツイートで、
は
あ
は
あ、あの出してるんで、僕のアカウント見に来てくれ
たら。しばらく募集してるんですか？
ちょっともうしばらく貼っとこうと。
ああ、
じゃあイカラジのアカウントじゃなく、うん、イカ個人のアカウント
の方。イカ個人のアカウントの方で固定ツイートで置いてるんで、それをもうあのバリバリあの返信してください。はい、まあ、フォローしてないとか関係ないです。
なるほど、ね。
どんどんあの来てください。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。はい、じゃあ、エンディングのメッセージです。はい。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。また、ご意見やご感想は、ブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、Twitter アカウント、@ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。イカさんのさ、個人のアカウントはさ、その、なんていう、あれやったっけ？あの、アカウント名。アットマーク？
ボドゲ。アンダーバーイカです。
あ、ボドゲアンダーバーイカが、あ、イカさんのアカウントです。
はい。
BODOGE アンダーバー IKA
です。IKA です。
はい。
まあ、なんとかないでしょ。
はい、はい。というわけでですね、今回のパーソナリティは、
イカと、
リノリと、
オケイでした。
イカがー